人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋秋勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
今日、お迎えいたしましたのは、ナロッサ荒井鯖江からですね、川口サマンサさんご登場でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてもう一方、この方です。
ナロッサ荒井鯖江と、あと夢未来館鯖江の職員をしております姫野と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。
ナロッサ荒井鯖江というのは、市民団体で私と姫野さんと、あと同じような思いを、持った仲間たちが集まって、LGBTQ をはじめとする、いわゆるマイノリティの、啓発活動を行っている団体です。
なるほど。鯖江というと、サマンサさん以前は SDGs の推進センターのところにもいらっしゃって、特にこの、多様性であったりとか、
SDGs の目標5ですか。はい、
そこにもすごく力を入れてらっしゃって、鯖江はそういう意味では他の17自治体に比べると比較的こう先進的に意識、そしてまた取り組みというのは結構多い方じゃないですか。
進んでてそう感じてます。やっぱりその周りにいる、姫野さんだったりとか夢未来の皆さんとか、ナロッサのメンバーの皆さんのおかげで、やっぱりそのジェンダー平等に強い思いを持っている方々がすごく鯖江市が多くて、それで結構進んでるんじゃないかなって感じてます。
最近LGBTQ もそうですけど、いわゆるどこもかしこも多様性という、キーワードがどこも歌うようになりました。自治体も国も。でも実際蓋を開けるとですね、まだなんかこの名ばかりと言ったら怒られるかもしれません。いや、頑張ってるとか頑張ってるんですよ。でもなんか多様性というなんか言葉だけは使うんだけど、実際蓋を開けるとって言ったところは実際直面することってあるんじゃないですか。
そうですね、ないって言ったら嘘になりますね。
やっぱりこの日本っていうのはどうなんでしょう。やっぱこう島国であったり、やっぱ同じ民族でこうずっと長年文化であったり作ってきたっていうのが一つの弊害になってると言っても過言ではないかもしれませんね。
それは原因としてあるかもしれないですね。
でも、そういう時代ではなくて、もう世界が、多様性っていうこの、響きももういずれはなくなるぐらい当たり前の社会になることが理想なんですけどね。
そうですね、私もそう考えてます。
ついこの間ゴールデンウィークの時も西山公園でイベントありました。
そうです、
ね、日差しの強いピクニック広場で。
そうです、つつじ祭りのワールドフェスっていう、商工会議所青年部が主催のイベントあったんですけど、その時司会という形で参加させていただいて、めちゃめちゃ暑かったです。超焼けました。
頭皮が焼けたってさっき言ってたんだけどね。
最近まで結構痛かったんですよ。
本当に。
はい、
でもそれだけ熱く、気持ちも行ったのが、そこでゲストとしてお越しになってたのが、タネヘブンも同じなんでおなじみなんですが、ドラッグクイーンの花貫姫子さんと、あとセシルさんと、あとマッチョなお兄さん、
キックさん、大阪からわざわざ来てくれて
のメンバーで、ゴーゴーボーイだ確かね、キックさん
です、
トークショーなんか僕途中でちょっと拝見させていただいて、
ありがとうございます。
目の前で僕意外と言ったら怒られるかな、結構年配のおじいちゃんとかがね、
そう、それは私もびっくりしました。
こう頷きだからね、こう聞いてくれてる姿がすごい印象的でした。
なんかその司会をやってる時も、そのみんな見えるじゃないですか、で、初めて公演でやるからどんな人が聞いてくれるんだろうと思ってたら、今通りさんがおっしゃったように、割と年配の方が多くて、しかもみんな、ほやほやみたいな感じでうなずいてくれたりとか、写真撮ってくれたりとかしてて、なんかすごいなんか興味を持ってくれてるんだ嬉しいと思って、
大きな一歩ですよ。そんな中、今鯖江がどんどんファミリーシップ先生制度もそうだし、いろんなものでまずはないところから一歩やってみるっていうことが大事で、どんどん、他の自治体にもそういう意味では進んでいると思うんですが、さてこのナロッサ荒井鯖江の皆さんが企画いたしました、運営いたします、 6月の14日土曜日午後6時から開催予定でございます。ドラッグクイーンたちが見せる性の多様性と題して、ドラッグクイーンズ・イン・サバエという、これなんだろう、トークショーというかイベント。
そうですね、うん、そこは、まあ、トークショー兼イベントって言っていいんですかね、うん、
はい。
まあ、そのドラッグクイーンたちと交流して、うん、でせっかくなのでちょっとショーやってもらおうと思ってますので、うん、はい。まあ、そのドラッグクイーンたちの、まあ、そのなんて言えばいいんですかね、エンターテイナーとしての技術を見てもらって、うんうんうん、で実際お話聞くことで、まあ、そのドラッグクイーンたちへの理解を深めてもらうっていう、まあ、そういったきっかけにしたいと思ってます。
ね、どうしてもトークショーとかちょっと自治体なんかがこう企画したものになると本当にシンポジウムでちょっと固めの性の多様性について
あるあるですよね。
どこでもやってるじゃないですか、
はい。
まあ、なんかこうカミングアウトした人が勇気を振り絞ってなんかステージに立ってもらうっていうところを、もうありのままの姿でみんなに見てもらおう、そしてもっともっと知ってよっていう、こういうやっぱ企画っていうのはこれサバエならではだと思うんですが、木村さんそのあたりは。
はい、実はナロサライサバエは結構数年前からこういう多様性ということをテーマにした、うん、まあ、あと LGBTQ プラスの人たちをもっとよく知ってもらおう、身近にいるということを知ってもらおうということで、
はい、
今までゲイのカズエちゃんだったり、うんうんうん、あと、まあ、ゲイのカップルの人だったり、はい、あとトランスジェンダーの人たちのお話を聞く機会を設けてたんですけども、うん、やっぱり今回はその性の多様性という中で、うん、やっぱりその性表現っていうところのドラッグクイーンの皆さんっていうことの、うん、やっぱりそういう方たちのお話をお聞きしようという企画を、うん、しまして、今回こういう形で、はい、花会員さんに来ていただくことになりました。うん、そしたらやっぱすごいゲストの方も来てくださる、はい、すごい華やかな講演会になりそうになってます。
そう思います。当日はドラッグクイーン花会員姫子さんメインゲストに、さらにスペシャルゲストとして、セシル K さんと、スプラッシュカンコさん、これは本当サバエのみならずですが、本当はね、うん、いろんな人にもっと見てもらいたいと思うんですけども、はい、うん、やっぱこういうイベントを通して、まあ、さっきこう裾野を広げたいとか、そういう、まあ、理解してもらうことがまず第一で、理解だけではなく実際に目の前にしてその人と直接会話をすることで壁も取れるかもしれないし、同じ人間同士っていう部分もあるかもしれないですけど、
まあ、やっぱりまあその理解してほしいなっていうのは、まあ、もちろんあるんですけど、どうしても当事者じゃないと理解できないこともたくさんあるんじゃないかなっていうのは、まあ事実で、なので理解できなくても例えば同じ地域、まあ、この福井県に、まあ、こういう人たちもいるんだよっていう、まあ、その見える化につながればいいかなと思っていて、なので、まあ、来ていただいて、まあ、直接お話しすることで、まあ、やっぱり、まあ、みんな同じ地域に住んでいる、まあ、人間だよっていう、なんかそういう意識の、まあ、改革というとちょっと課題かもしれないんですけど、まあね、まずそこからかな、はい、まあ、ゆくゆくは理解というふうに、はい、まあ進んでいけばいいんですけど、はい、うんうん、まずいるんだよっていう、そこから、まあ、第一歩としてっていうのがあるかな。
は
い、
そうですね、花会員さんは特に福井県在住のトランスジェン
ダー、うん、先駆的な役割ですかね、
はい、ドラッグクイーンの方なので、うんうん、やっぱりそういう方がもう福井にはいるんだよって、まず知る、それをまず知るっていうことがやっぱり私たちは大事じゃないかなと考えてまして、うんうん、やっぱり自分たちの身近なところにも、ただ言わない言えないだけで、うん、いろんな方がいるんだよねっていうところの知るきっかけのイベントみたいな形でなってくれたらなと思ってます。
そうですよね、はい、性の多様性もそうだし、あとは多文化共生なんかもそうなんですけど、はい、うん、はい、結局外国の方がいるわ、
は
い、
よく言われます
でも実際に触れてみたら日本さ日本人以上に日本人だ、
はい、私より難しい言葉を使いこなせ
そんな褒めても何も出ません
ね。だからそういう意味ではなんか全くそういう壁をね、はい、だからやっぱこう触れてみる、話してみる、うん、考え方を聞いてみる、うん、そこの、まあ、確かカナダのご出身ですよね。
あ、そうです、そうです、はい、
だからそういうカナダの文化もちょっとそういう話の中で聞いてみる、うん、もしかして美味しいものも食べてみる、うん、いろんなものでなんだっていうね、うん、なんかそういう部分ってたくさんあると思うんですよ、はい、まさにこのイベントもそんな感じで触れてほしいという、
はい、
あとでなんだ、はい、全然難しいことでも何でもないんだっていうことに気づいてほしいね、はいはい、
ですよね。なんかそこ多分意外なところにいっぱい共通点があるんですよ、まあ、LGBTQ にしても例えば外国人にしても、なんかちょっとでもその壁を壊せたらいいなっていう思いでいつもいろんなイベントを、まあ、あの私と姫野さんで企画してます、
やっぱりみんな何かしらどこか誰もが自分の中に どこかにやっぱりマイノリティな部分って絶対あって、でそれはでも全然特別なことでもなく誰もが持ってる部分だと思うんですよ、そういうところが実際にそういういろんな方のお話を聞くことで、あ、この人も自分と似たような悩みとか、自分も似たような悩み持ってるなとかっていうのはやっぱり確認することで、やっぱりそのみんな一緒なんだなっていうところをやっぱりちょっと知るきっかけになってもらえたらなと思って、いろんな方をお呼びしていろんなお話を聞く会っていうのをやっぱり重点的にやりたいなと思ってます。
なんか 今もまだこの性の多様性とかそういう言葉を、こう発してる自分がまだちょっと、辛いというか、まあ、ここまで言わないと、まだ分かってもらえないのかっていうのがまだこの日本社会かもしれませんけども、ゆくゆく個性まで昇格させたいですね、
そうですね、
そうですね、
ある意味、あの人はでかい声で喋るし、あの人はゲイやしとか、もうなんかもうそういう同じなんていうの、こうなんかもう同じ個性としてのランクに、もう当たり前のように位置づけて、なんかそこまでこうね、ランクアップさせたいな、ある意味ね、
いろいろ言ってるのはやっぱり LGBTQ って今はそういうカテゴリーみたいな感じになってますけど、それがなんかそんなカテゴリーみたいのないような社会というか、
ね、
理想としてはなんかその特別分ける必要もないみたいな、
しかも分けるってなるとなんかすごくややこしく感じるんですよね、まあ、なぜかというと例えば LGBTQ を一括りにしてしまうじゃないですか、でもみんな違うじゃないですか、例えばゲイが抱えている悩みって多分トランスジェンダーが抱えている悩みとは全然違うし、まあ、外国人もそうですよね、外国人って言うんですけど、まあ、私カナダ人として、まあ、その悩みとか、まあ、そういうのって多分その東南アジアから来た人と なんかその国によって全然違うじゃないですか、まあ、人種とかもそうですし、まあ、そういうのって自分のアイデンティティの一つに過ぎないじゃないですか、なので、まあ、本当はそ、まあ、そのこの人はこうだからっていうのが、まあ、ゆくゆくなくなってしまわないかなって、なくなってほしいなって思ってるんですよ ね、いらないですよねそういうのって、
そうよくサマンサとかともいろいろ言ってるんですけど、私たちの その今ナロスアライ様へ、まあ、アライを増やそうという、まあ、みんながアライになろうっていう活動をしてるんですけど、逆に言えばみんながアライだったらこの活動っていらないよねっていうところで、将来的にはこういう研修会とかも何もなくてもみんなが理解し合ってるようなサバエ社会になるっていうのが本当になんていうか目指しているところというかではあります。まあ、
このアライっていうのは、まあ、あの直訳するともともと英語なんですけど、仲間とか味方とか、まあ、そういった意味を持つ言葉なんですけど、まあ、よく海外ではその LGBTQ を支援する人たちのことアライっていうふうに言ってるんですよね、まあ、なので LGBTQ 関係なく、まあ、誰もが誰かのアライになれるということで、ね、まあ、私たちはいろんな活動してるんですけど、まあ、このアライという言葉が横文字っていうだけでちょっと説明しなきゃいけないという部分が、まあ、ちょっとネックになってる部分あるんですけど、まあ、みんなで、まあ、その総合理解者みたいな、まあ、そういう、まあ、仲間意識で、まあ、みんなで、まあ、接する、まあ、そういう社会になってほしいなっていうのはあるんですよね。
よくあの前回もあの鯖江の市役所から西山公園までみんなでパレードしようよなんて言って、ちょっとこう、
まあ、これの
LGBTQ だけじゃないですね、いろんな多様性の部分で幅広い皆さんに自由にあの障害も健常も、もう全て関係なくみんなが参加できる、
すごいところが実はその LGBTQ パレードとかレインボーパレードっていろんな地域ではやってるんですけど、ダイバーシティ、まあ、多様性のパレードというのはおそらく全国初だったんじゃないかなと思います。
もうちょっとこれから距離伸ばしません？
本当は去年ももうちょっと、本当は伸ばす予定だったんですけど、ちょっと去年雨で中止になってしまいまして、
なのでちょっと今年はもう一回チャレンジということで、
チャレンジということでは考えてはいます、今から企画はしてます、
でもこういった形で、サバイが、まあ、サバイがというよりもサバイに住んでいる市民の皆さんの理解が深まってるっていう一つの形が、そういった、パレードだったりとか、またこの新井さん、バエさんの皆さんの活動でこういった具現化してね、実際にもう、ドラッグクイーンの、皆さんをお迎えしてトークもあればもしかしてちょっとショーもあるんじゃないか、ね、ちょっと期待したいところなんですけどね、 これが、6月の14日土曜日、はい、午後6時から午後8時半まで、場所は夢未来館サバエで、はい、行います。でこの申し込みが始まって、これ事前の申し込みになるんだそうですね。
そうですね、定員30名とさせていただいてますので、はい、ナロス新井鯖江の方の SNS の方でまず最初に広報始まって、そこでお申し込みスタートするんですが、はい、広報鯖江の方にも6月号の方に QR コードなど載りますので、そちらからお申し込みしていただいても大丈夫です。
なるほど。
はい、もう私は本当に、あ、なんかちょっと行ってみようかなぐらいのつもりで、フラッと来ていただけたらもうそれで本当にもう嬉しいです。特別になんか構えて、あ、絶対行かなきゃとか勉強しなきゃみたいなつもりじゃなくて、
ね、勉強だと思っちゃうと、はいは
い、
もう
カチカチの研修会ではない、
はいはい、ちょっと楽しいことがあるみたいだから行ってみようぐらいの気楽な気持ちで来ていただいて、うん、その花子さん、あ、姫子さんの話聞いていただいて、うんうん、あ、こういう方が福井にもいるんだなっていうのを知っていただくだけで、うん、まあ、知ってもらってか、それでこういう人と今日会ったよって家族の人とかお友達に言っていただけるだけで、うん、もうそれでもう十分だなっては思ってます。
そしてサマンサさん、
実際ねこういう活動を始めてから、うん、まあ、例えばドラッグクイーン実はさ、あの、この福井県にいるの知らないっていう声も聞いたりとか、うん、あ、まあ、なんならこの LGBTQ 支援してる団体がいることすら知らないという当事者も結構、まあ、周りにいたので、うん、例えば、まあ、このナロッサ、まあ、新井鯖江だけじゃなくても、うん、まあ、福井の方でも越前の方でも、はい、なんかこういう新井の活動を見て、まあ、自分は自分らしくいてもいいんだっていう、うん、まあ、なんかそういう風に考えるようになったっていう声も聞いたりするので、まあ、やっててなんかすごい、なんて言えばいいんですかね、達成感あるって言ったらあれかもしれないんですけど、
例えばその団体に、私たちこう市民が、うん、じゃあなんか、まあ、特別なことはできないけど、うん、なんかお手伝いできることといってこう入ったら、なんかそういう、こう私たちにもできること、そしてなんか味方寄り添えることってあるんですか？
もうすごい大歓迎というか、まあ、普通にあの講演会とか私たちいろいろイベント開催してますので、はい、そこに来ていただけるだけでもすごくありがたいです、うん、でもやっぱり一歩進んでちょっとスタッフをやってみたいですとか、うん、お手伝いしてしたいですとか言っていただけると、はい、もう本当に嬉しいです、はい、
全然当日ボランティアだけでも、で
も大歓迎です、もう大歓迎です。もう
どなたでも
、はい、もう別にその当事者の方であってもなくても、アライとして私たちは活動してますので、はい、もうちょっと気になるからちょっと一緒にやらせてくださいみたいな形で来ていただけるだけでも大歓迎です、
もう一度ではお伝えしましょう。このドラッグクイーン、in サバエ、6月14日土曜日開催でございます。で、いよいよこの、事前にまあ、30名先着ということで参加無料なんですが、この申し込みはスタートしてまいります。で、これを、場所が、あ、場所というか申し込み先がナロッサ新井鯖江、
はい、
で検索でいいんですかね。
もしくは夢未来館鯖江の方にお電話していただいて、うん、はい、で、あの、私姫野の方にお申し込みいただければ、はい、それでも大丈夫です、
うん、はい、
QR コードからは難しい方はお電話でも大丈夫です。
はい、
あ、お電話番号は 51-1722 です、は
い、51-1722 番となっております、はい、そして、このナロッサ新井鯖江の、これはフェイスブック、
あ、フェイスブックとインスタグラムの方で、はい、そうですね、近日中に、はいはい、アップ予定なのと、あとチラシの方もあの近日中に配布、はい、いろんな施設などに市役所とかにも配布予定ですので、はい、そちらの方を見ていただいて QR コードからお申し込みいただけますと、はい、お申し込み大丈夫になりますので、うん、はい、ぜひお願いします。
多様性ダイバーシティは、まあ、結構難しく、まあ、考えがちな部分あるかなと思うんですけど、うん、いや、なんかみんなが持ってる部分ではあるから、まあ、そこは楽しくみんなでワイワイ、まあ、気軽に行けたらいいんじゃないと思いますので、うん、まずぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。
そして姫野さんからも、
はい、いや、もう本当に世の中にはいろんな人いるんだなっていうところを改めて知っていただく機会になればいいなと思ってますので、本当に気軽に来ていただければ嬉しいです。
そうですね、川口サマンサさん、そして姫野貴子さんの2人でございました、はい、改めてありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選、西山公園、真鍋秋勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、 サバエワイワイ情報。この時間はサバエ氏がお届けしました。